ってたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずはこちら、京都市下京区から赤堀信子さんです。発酵食品の話、やっぱり味噌汁などもなるべく食べるようにした方が良いですよね。甘酒大好きな私ですが、なるべく1日1杯は飲んでいます。他の食品も気をつけて食べるようにしたいです。良いお話楽しく聞かせていただいてます。これからも健康に良いお話お願いします、ということでね、おメッセージいただきました。続いてこちらはね、ご質問いただいたのは富田林市野口康秀さんです。高温調理、揚げ物、焼肉、焼き鳥は控えましょうとネットに出ています。とても無理です、どうすればよいでしょう。まあ我慢しんどいですけどね。はい、続いてこちらは堺市堺区から井口和美さんです。いつも拝聴しています。検査で家族に膵臓に小さい膵のう胞ができていました。経過観察します。注意すること、食生活などがあったら教えてください、ということでご相談いただきました。他にも大阪市平野区から大浦恵子さん、富田林市中尾久美子さん、神戸市兵庫区青木千佳子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、高温調理ね、だから低温で蒸し焼きにしたいんですよね。野菜炒めもね、弱火で、
そう、なんか甘みもね、ぐっと出てきますしね、うん、美味しいですよね。
でね、火を止めて油をちょっとまぶしたらいいしね。
はい、はい、
まあ、焼肉よりもやっぱり、まあ、タイタニック、ね、映画でもありましたけどね。
タイタニック、タイタニックで、はい、はい、お願いします。
あとね、膵のう胞できる人ってね、割とね、高脂血症の人とか、
はい、
ちょっとまあ糖が高め、糖尿病の毛がある人なんかに多いんですよね、
うん、
で、まあ、基本はやっぱ和食中心で、
はい、
繊維質の多いものしっかり食べて、
繊維質の多いもの、
うん、で、炒め物、揚げ物、焼肉、焼き鳥はちょっと控えた方がいいでしょうね、
はい、ちょうど言ったことはね、注意していただいた方が、
まあ、免疫の低下にもつながりますよね、
うん、
今ね、新型コロナウイルスでね、免疫力ってよく言われるでしょう。
言われます ね。
免疫力って何だと思う？
免疫力なんでしょう、悪いものをやっつけようとする力ですかね。なんでしょう。
だからさ、こうインフルエンザとかね、あと花粉症でもね、うん、免疫力の話って出るんよね。
はい、
で、免疫力についてもうこう聞くとね、言葉は知ってるけど分からない人がほとんどなんですよね。
うん、知らずに使ってる言葉かもしれないですね。
で、まあ、専門のお医者さんに聞くと、まあ、大体病原菌とかウイルスを攻撃して殺す、まあ、治癒力、
はい、
で、免疫力が低下すると風邪をひきやすくなったりとかアレルギーになったりするって言われることが多いんですよね。
はい、
で、免疫力をね、上げる3要素ってのがあるんですね。
3つ、
うん、これよく言われるんだけど、ね、バランスのいい食事、
うん、
ね、あと適度な運動、
はい、
それから睡眠が重要、まあ、これよく言われるんですけどね。
そうですね、大事なことです。
で、3つの要素なんですけど、1つ、まあ、睡眠はね、こう細胞を修復するために必要なんですよ。
あ、細胞、寝ている間に修復する、
うん、特にね、夜10時から夜中の2時までの4時間が一番細胞を修復するって言われてるんですね。
ゴールデンタイムって言われますね、うん、睡眠の。
だからお肌のあれが気になる人とかね、まあ、女性はもう早寝、ね、早起きに変えるだけで、まあ、数日から1週間でね、お肌もツルツルに変わる人いるんですよ。
高い美容液より睡眠ですね。
そうでね、免疫細胞のリンパ球は就寝中にね、活発に働いてくれるんですよ、
うん、
で、早く眠れない人はね、もう徐々にリズムを早めていくってことしかないですよね、
うん
うん、まあ、10分ずつ早く寝るようにするとか、
はい、
あとね、リラックスできる音楽を聴いたりとか、楽しいことをね、考えると幸せホルモンのセロトニン、
うん、
これが増えてね、精神状態も落ち着くんですね。
ほう、幸せホルモンのセロトニン、う
ん、あとね、幸せホルモンはね、免疫力をアップさせる働きもあるんですよ。
ああ、そこも関係してくるんですか、
はい、で、もう一つの幸せホルモン、オキシトシン、これはね、人に優しくすると増えてきます。
お、
だから、まあ、精神状態が安定するとね、要するに、まあ、ストレスから緩和されるから、 血液循環も良くなるんですよね、
うん、
あとね2番目のこう適度な運動ね、これ血液循環をこれも促進するし、
はい、
で、まあ、血液循環促進法としてはね、まあ、散歩とかジョギングスポーツもいろいろあるんですけど、あの1950年代にね推奨されてた健康法があるんですよ。
もう70年前ですか
で昔の子供にね推奨された、まあ、日課っていうのが日光浴と寒風摩擦なんですよ。
ああ寒風摩擦流行りましたね。
で特にね冬はまあ外でね日光浴びないから、お部屋でガラス越しにでも日光を浴びさせるっていうのが推奨されてたんですよね、
うん、
で日光を浴びると何も口に入れなくてもね体の中でビタミン D が生成されて、これくる病の予防になるって言われてるんですね。
ほう、あ、何も食べなくても太陽の光で、
うん、そうでまたねビタミン D はね細菌とかウイルスを殺す抗菌ペプチドっていうのをね作る働きがあるんですよ。
あら、だったら今特に大事ですね、
うん、でね春から夏はね、まあ、木漏れ日を浴びながら、まあ、昼寝をすることも非常に効果的でしょうね。でビタミン D はね骨粗しょう症とかあとね側弯症の予防効果もあるんですよ、
はい、
だまあ食事で摂取するんだったら、まあ、小魚食べればビタミン D もカルシウムも DHA も同時に摂取できるんですよね。であとね寒風摩擦はねあの背中にこう太い血管で通ってるんですね、
はい、
でそれを刺激するから血液循環がまあ促進されて、でリンパ球をたくさんこう運ぶことができるわけですよ、
うん、
で、まあ、座ってこう仕事されてる人なんかはねものすごくこう血液循環悪くて首とか肩がねすごく凝ってる人多いんですね。で肩甲骨首肩のストレッチこれがおすすめなんですよ。
やっぱり肩回したりとかじっとしてばっかりじゃダメなんですね。
そうで首の周りとか肩の周り、うん、あと脇の下の近くにね褐色脂肪細胞っていうのがあってね。
褐色脂肪細胞、う
ん、これを刺激するとね体が温まるんですよね。
首の周り肩の周り脇の下の近く、
そう、うん、だからそのストレッチすごく大事なんですね。
で
まさか3番目のねバランスのいい食事、まあ、こんな漠然としたね分かりにくい言い方ないよね
確かに漠然としてます
でね、まあ、免疫細胞の、まあ、60-70% は腸に集まってるから、だからお腹をね温めて腸の免疫細胞を活性化すると、まあ、病気に治りに、まあ、かかりにくい。
ほう、お腹を温める、
うん、逆に言うと冷たいものは要注意なんですよね。
あ、冷たいビールとかもちょっと今は我慢した方がいいかな
でね免疫をね低下させるし、でお腹が冷えるとね低温を好む不和菌が腸で繁殖しちゃうんですよ。あとまあ冷たいもの以外にまあ、冷たい人も気をつけなきゃいけないからね
それもね嫌ですね、
うん、ね、でね肉類とかね油物を好む人ってね特にね不和菌が腸で増殖して免疫ダウンになるんですね。
なんか肉類食べたら元気になりそうなイメージがありますけども、実は腐敗菌が増殖する、
うん、でお肉だけ食べたらお野菜とかね、うん、発酵食品一緒にしっかり食べたら、
はい、
まあ、毒素をこう中和する働きあるんだけど、で特にね感染症発症した時ね食生活の統計を取れば食事との因果関係がね説明できると思うんですよ、
うん、
だから例えばインフルエンザね蔓延した時にどんな食事やってんのとか、
はい、
で今回のコロナウイルスでも新型コロナでもそうだけど、ね、やっぱり生活習慣食事のね、まあ、傾向とか、
うん、
調べていったらどういう人が感染しやすいかって絶対統計出るはずなんだけど、
はい、
そういうことやってないんですよね。
あんまり聞かないですね、
う
ん、
でね熱が出てる時ってね腸内フローラがこう悪化してるわけですよ、
はい、
でそんな時にね肉とか油物食べると腐敗菌が余計ねどんどん増えちゃって毒素が作られてね、で高い熱が出るんですよ、
はい、
だから熱が下がらない時は、まあ、オリゴ糖なんかでこう排便を促すと便が出た途端結構ね熱が下がることも多いんですよね。
あ、もう悪いものは出した方がいいんですもんね。
そう、だから一緒に体調が悪い時っていうのはね、まあ、消化管の働き低下してるから、だから腸でね発酵するして、で腐敗しにくいもの、まあ、おかゆと、うん、梅干し、これ昔から言うよね、
はい、
おかゆ梅干し味噌汁、まあ、この辺を食べる方が早くなるわけですよ。で特にね梅干しに含まれているクエン酸、
はい、
これがね胆汁と混ざると殺菌効果発揮するんですね。
へ
ー、で免疫の最前線何かって言ったら腸管免疫、
腸なんですね、
うん、まあ、これが一番重要なんですよ、うん、だからね、まあ冬ね風邪をよくひく人、ね、やっぱ寒暴にかかりやすい人っていうのは腸管免疫低下してるから、
うん、
ね、官房長官を強くすること
。そこが要ですね。
うん、で、まあ、あとね、やっぱりまあいつも言うけど、ね、こういう時期、ね、 まあ、なるべくもう和食中心に、
はい、
ね、発酵食品を種類多く食べて、でお肉とか油もん食べたら繊維質の多いものをしっかり食べて、
うん、
で吸着してこう排泄する働きあるんですよね、
はい、
でまあ、繊維質少ない時なんかは、まあね、そういう繊維質の多い、まあ、サプリを補うのも一つの方法だし、
はい、ね、舞茸活性粒とか、ね、
海藻物語、
海藻物語とか一緒に併用してもらって
、うんうん、あとまあ緑黄色野菜、まあ、あの大麦若葉の、ね、エキス松とかね、まあ、そういったものも、はい、あのすごくいいし、それとね、免疫上げるためにもう一つ、
うん、
ね、やっぱりね、色の濃いお野菜、
あるいはポリフェノールとか言いますもんね、はい、
そう、うん、そういうものもこう摂取した方がいいし、
うん、
あとまあ海藻類には不幸油団っていうのがね含まれてますしね、
うん、
であと、まあ、キノコ類はベータグルカンでしょ、
はい、
ね、でキノコにはビタミン D も含まれてるから、
あ、ちょうどいいじゃないですか、
うん、そうそうそう、だから例えばね、うん、キノコ料理食べる時に、ね、もう30秒でいいから天日にパッとね、
はい、
さらしといて、ね、お日さんに当てるとビタミン D パッと増えるんですよ、うん、
ただ乾燥させるわけではなく太陽の光を浴びさせるってことですね。
だから鍋物する時も、ね、うん、あのキノコをね、はい、ちょっとお日さんに当てて、まあ、30秒1分でもいいからでビタミン D 増えるんですよ。そうやって調理されたらいいし、ね、でまあ、とにかくね、今ね低体温の人も増えてるから、だからやっぱりねダイエットでご飯粒食べない人増えてるんだけど、でご飯は小腸で発酵して体温を上げる働きあるんですよね、
は
あ、だからただしあのご飯だけだと太っちゃうから、
はい、
それで酸っぱいもの発酵食品、うん、ね、そういったものを召し上がればいいし、だから大体私もね、あの梅干しは朝ね半分から1個食べるし、
はい、
ね、まあ、3食はお野菜とね、あと発酵食品必ずね取るようにしてるし、
うん、
でプラスアルファ、まあ、何か朝起きたら乳酸菌生産物質ビオネを飲んで、
はい、
ね、お昼は、まあ、海藻もらったりで海藻類とかこういうの海藻類を補って、
うん、
ね、夜みんなでお酒飲む時は舞茸食べてという形でね、
はい、
まあ、食事でねこう摂取することも大事だし、ただ食事でね摂取できない時、まあ、そういうものに頼るのも一つの方法かなと思いますね。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。初夏の紫外線はお肌と髪の毛の大敵です。お肌と頭皮、髪の毛に潤いを補い、キメを整えて紫外線から守り、細胞を元気にする乳酸菌生産物質配合のビオネケアローションを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。さらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。